よくて10%。しかも現在買取制度で国が進めている方策は、当全体で500億キロワットは半分なんです、10年で。ですからそれじゃ 5% しかいかない。10年経って 5% だから 30% を控えようと思ったら、毎10年に 10% ずつ増やしたって30年かかる。でましてや 5% だったらもうそれのまた2倍かかっちゃうから60年かかる。だからそれをどうするのか、これが大問題で、しかもドイツはずうずうしいんですよ。今言ったように、フランスから買ってくる分と自分のところの原子力は当然当分やってるわけですから、日本はそれやめちゃってるからね。皆さん本当にどうするの。私はもう非常にはっきりしてるの、省エネやりましょう。でこの大震災の問題になる前から、私は日本の人たちに贅沢をしなさんなよと、先進諸国は非常に贅沢してるよと、一人当たりのエネルギーの使用量っていうのは、アメリカ人は1年にガソリンにして石油にして7トン使ってる、日本人は4トン、中国人は 1.7 トン、インド人は 0.5 トンしか使ってない。だけども今中国の人は 1.7 トンになった。10年前は 1トンだったのが、このところ経済力がついて 1.7 トンになった。そして中国の人は私に会うと、先生どこでも連れてってありますよと私の弟子が言うわけで、どうして、自動車買いましたよ。ちょうど我々が1970年から10年マイカーという時代があって、みんな自動車買って喜んでた。それと同じ時代が来たわけね。ですから1トンが 1.7 トンまで来た。これが14億人いるわけね。要するに EU 諸国、フランスもドイツも日本も入れて、アメリカも入れて、 EU アメリカが10億人、それに対してインドと中国だけでもうあと10年も死な前に30億人、合わせて40億人が日本と同じ4トンを使うようになったらどうなりますか。これをどうするか、これを本当にバイオだとか風力だとか水力だけやっていけるか、太陽光だけやっていけるか、これをよく考えなきゃいけない。まあそれはともかくとして、現実問題として10年かけてせいぜいよくて 10% ですよってことをお考えいただきたい。そうするとどうすればいいか、私は省エネをやりましょうと言ってる。ドイツでも 25% 省エネしろって言ってる。でその一番いい方法は、私はこの2009年から3年前か4年前ぐらいから私のうちの冷蔵庫は止めました。冷房も一切やめました。いらんですよ、天然冷蔵庫あるの、冬はね。夏どうするか、夏はすぐ前にローソンがあるから、ローソン行って帰る、ローソンだとかね、コンビニエントストアに行くと大きな冷蔵庫があって、あれ自分のうちのもんだと思えん、いらないです。で食べ物も毎日食べるものだけ買ってきて食べればいいんです。だからね、冷蔵庫と暖房やめ、冷房やめましょうよ。暖房はやっぱり言うね。だから私暖房だけは使ってる。自動車はやめました。自家用やめ。アメリカにいたり自家用2回2つ持ってまして、今も自家用なし、女房もやめました。やっぱり皆さんがエネルギーをどうやって使わないようにするかとご努力なんなきゃない。私は自分がエネルギーを大切にしなさい、節約しなさい言う以上は自分もやろうと思って、もう震災の前から冷蔵庫、テレビもやめました。テレビもものすごく電力、このくらいの買ってくれるのそれ安いよ。で子供も孫も女房もみんな、私も一つずつ持ってるの、あれは電力食わないですからね、ですからテレビもでっかいのはやめ、冷蔵庫をやめ、暖房はやるけれども冷房はやめ。そうすると約 30% ぐらいエネルギー節約できる。やっぱなんかそういう努力しなきゃ。これはちょっとね、乱暴すぎるんでね、おすすめしませんけれども、
ともかく日本やヨーロッパやアメリカはエネルギー使い
中国の人とかインドの人とかアフリカの人と話してるとね、あなた方もっとエネルギーを増やさないようにしなさいって言えないですよ。マイカーで喜んでるとね、やめなさいって言えないの、自分たちやってきたから。だから先進諸国がもっとエネルギーを減らさなきゃ。さすがにアメリカも気がついて、10年前調べた時にはアメリカとカナダが8トン使ってたら7トンになりましたので、いい方に動いてますね。でも世界で一番ガソリンをジャボジャボ使うのはカナダ人、その次にアメリカ人、その半分が日本人、ヨーロッパ人ね、韓国が日本以上に使ってる、そういうことをお考えにならないと、そして本当に再生可能エネルギーいけるかどうかもよく考えた上でご判断をいただきたい。それで自らエネルギーを使わない努力をしていただきたい。そしてドイツの大問題は一つある。あんなに風力を増やしたことは事実なんだ。わーっと増やしてって、例からさっき申しましたように日本で言えば合わせて8% ぐらいまでのところ、日本の総電力の 8% ぐらいまで風力と太陽を増やした。初めのうちは風力はドイツの機械でやってた、太陽もドイツの会社で作ったものやってた。今は完全に中国、そして風力も中国と日本だから、再生可能エネルギーやったことによってドイツの産業界はほとんど儲からないで潰れました。だから私は去年の、去年ですな、去年の8月に、海江田さんっていう前の経済産業大臣の顧問をやった時に、私が勧めたのは、日本も再生可能やらなきゃいかんから、やる以上は日本の国の産業を守るようにしてくれと。なんとか日本の風力強いですから、日本の風力をやるなら日本の風力でやってくれと。まあもうそうした時に問題は自由貿易に引っかかって、そうはいかないだろうと。だから心配していることは、これから日本も風力や太陽光をやらなきゃ、今のところはまだ日本のものをどんどん買ってるけども、あと1年もすると中国の安いいいのがうわっと入ってくるだろうと。できる限り国産を買ってください。ご自分の屋根の上に太陽光発電局なら日本の産物を買ってください。中国のが半分以下安いからね、それは買わないように我慢して日本のを買ってください。だけども産業的に言えば安いものってことになれば、どうしたって中国のが入る。中国のために喜ぶべきですけどね、やっぱりその辺も考えながら再生可能エネルギーの開発はやってください。で、日本中の屋根に私は発電機をつけろって、太陽光をね。で、菅さんだったかなんかが 1000万のうちにつけるって言ったの。それダメなんだ。要するに1億3000万がいるわけだから、4人に1人ずつ入ってると大体3000万個ぐらいあるんだから、それに全部太陽光発電をしなさいって言って、350円ぐらい、今は少し安くなった、200万ぐらい払えばつけられますから、ぜひおやりください。何言いながら自分の家やってないんですけどね。そのくらいやって一体どのくらい総発電量になるか、感じをしてみて、10%。だでもそれで 10% いくわけよ。だから日本中の屋根に太陽光発電機を置けば、総発いわゆる発電容量はもっとはるかに多いけれども、実際雨が降ったり夜になると発電できなくなるか、そのことも勘定に入れて実効的に発電できる量はどのくらいかっていうと、ちょうど日本の総発電量の 10% ぐらいまでいく。だから再生可能エネルギーの 10% をやるのは日本中の屋根に太陽光発電やればいいんだ。その時には日本の会社の太陽発電機を置いてくださいという、まあ、こんなこと言うと、はい、お医者さんいくらでも話があるから、は
い、いつまででも話がある
お疲れですから、もう一問で参ればお聞きしますが、
はい、最後に一問だけ、
優しい質問があったら
どうぞ。はい、どうぞ。はい、じゃあ最後に一問だけ、はい、あの質問も簡単に、答えも簡単に、
はい、
んな質問先生にお願いしていいかどうか分かりませんけど、はいはいはい、最近よくあの TPP って
言うことがね、TPP ね、
うん、それね今日先生のお話聞きに来るよったら主人がちょっと先生に教えてもらってもらって、
は
い、
大変重要な問題なんですね。で TPP の問題は私はやるべきだと思ってます。参加すべき。ただし農業をなんとかきっと振興策を講じた上でやらなきゃいけない。で日本の農業の振興策非常に難しいのはどこにあるか。日本の農業の一人一人の生産力はものすごく強いんですよ。ところが結構高くつく。なぜかというと個人農業なんです。これをどうするか。個人個人が農業でその人々は一人一人ものすごく頑張っておられる。それをなんとか助けなきゃいけない。牧畜も助けなきゃいけない。それを考えると TPP に入っちゃダメなんです。向こうが圧倒的に安いから。だけども日本の農業をもうちょっと再構築できないかっていうことが問題。ただ今の JA がダメなんで、なかなかそれやる気がないね。で、で日本のこの農業改革今一つ考えてるのが東北の津波の後です。個人個人の農場がみんな潰れちゃってるから、再開発するときに何人かの人がまとまってやろうということがある。それができるとね、だから一人一人がやってる農業を10家族がまとまって共同でやるとか、そういう手を打つと日本の農業は断然強くなる。一人一人は強いんですから。一人一人の生産量非常にいい。だから何とかして日本の農業を再構築した上で TPP に入っていくっていうようなことが必要でしょう。自動車を売ろうとすると TPP に入ってないと負けちゃうんだよ、ね、だから日本の産業を伸ばすためには TPP に入らなきゃいけない。日本の農業をやるためには安いものが入ってくるから日本の農業を潰して恐れない。その両方をうまくやるためには日本の農業をなんとか強くしなきゃ。なんとか強くしなきゃならない理由の一つが非常に大きな理由がある。まず一つ、先ほどのエネルギー問題でいうと非常に心配なことは、皆さんの中にそういう経験のある方があると思う。戦争中なぜ第二次世界大戦が始まったかの理屈の一つに、日本は石油がないからだって話があったと思う。石油、それから石炭すら、あのくらい石炭があったにもかかわらず石炭が足りないから韓国に行ったり中国に行って石炭を持ってくるとか、例えば八幡製鉄の石炭っていうのは多分あれ中国のものを持ってきてやったと思う。それから石油がないから南方に進出するってことをやらざるを得なかった。なぜかっていうと ABCD 方位陣というのがあって、アメリカ、 B はイギリス、 C は中国、D はダッチ、ダッチというとオランダ。オランダがなぜかというと、あの南の方はオランダが持ってたから、ね、スマトラとかね、はみんな。だから ABCD 方位陣というのがあって、ちょうど今のイランと同じですよ。イランに外国から貿易しないというようなことと同じように、日本に対しては石油資源は一切輸出しないことっていう、そういう同盟ができちゃって本当に血の一滴になった。だからしょうがないから爆発して戦争も起こっちゃった。それだけの理由じゃないけども、それも一つの大きな理由の起こり。というわけで今石油問題が深刻になる恐れがあるわけですよ。イランがどう暴れ出すか、それによって日本は石油が来なくなる。その時どうするか。日本は戦前はまだ良かったの。三池炭鉱もあったし北海道もあったけど、今はほとんどないわけですよ。日本はエネルギーの自給率は世界最低 4% です。 96% は輸入してるわけです。だ、万が一何かあったらば、石油も石炭も来なくなったら大変な。これをどうするか。エネルギー安全保障をどうするか。第一点。もう一つは、それほどひどくはないけども、穀物は 40%。だから 60% 輸入してるわけです。もし一旦関係があれば、今お金持ちだから買ってくればいいって人が多いんだけども、戦争が始まっちゃって、また貧乏になっちゃって輸入できなくなったらどうするか。戦争時代の上を思い出してください。ですからどうやって食料を確保するか。そのためには農業もきちっとやんなきゃいけない。だから農業を守りつつ TPP を守るやるという方法があるかどうか、そこが一番大きな問題です。ですから私は農業を守る方法があると思うし、日本の農業を守らないと 将来日本が食料不足になる恐れがある、なんとか日本の農業を振興する方法がないか、今言ったように大規模な農業化することがあり得るか、共同体を作ってやるか、そういうことを考えていただければ TPP も入っていただいてよいかと思う、両方を共存させる方法をお考えいただきたいと思います。まあこれで大塩さんも心配してこれ終わらないと思う、
簡単に言って簡単じゃないんですよね、
お答えが質問は簡単だけどもお答えが長くてね、はい、それで終わりましょう。
ありがとうございました。
じゃあお元気でね。